それではただいまから小金井牧師によりましてメッセージをいただきます。メッセージの題は色づいた畑という題でございます。中心となります御言葉をまとまる姉妹にお読みいただきます。
本日は新約聖書です。新約聖書ヨハネの福音書4章35節から38節までです。ヨハネの福音書4章35節から38節までです。ではお読みいたします。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種を蒔き他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロープしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロープしてあなた方はそのロープの実を得ているのです。
メッセージの前に、先週先々週になりますね、召されました梅谷俊一さんのことをしのびつつ、賛美を捧げて皆さんと一緒に祈りたいと思います。梅谷様、長い間この旧街道の時代からお父さんの育児さんが熱心なクリスチャンであられて、67歳からあの献身で16万世帯歩いて毎日何十キロも歩いてトラクトを一軒一軒配布された。そのようなお父さんの熱き祈りを通して俊一さんはご結婚とともにイエス様を信じて長らくの歩みがありました。45年ほどの生涯クリスチャンの歩みの中で本当に多く教会に仕え主に仕えてこられました。昨年の春に体調崩されまた大きな手術もして本当に頑張っておられましたけれども、先々週召されました。お葬儀は月曜日、そして火曜日と教会の愛する方々も何人も参列くださいました。またそれを追うようにして先週の土曜日、急なことでしたけれどもユダマヤさんのご長男も、不慮のことでしたが急なことで、召されました。ご葬儀が月火木と、続いたんですね。本当に年齢順に送るということはある程度の心の準備というものができますが我が子を先に送るということの悲しみ、また圭さん、山崎圭さんはご兄弟でありますけれども兄弟お兄さんを先に送るというその悲しみの中にもあられます。皆さんでですねこの遺族の方々のために祈りたいと思うんです。今心合わせてお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの真実は尽きることがありません。あなたのご愛は絶えず注がれています。私たちがどのような寂しさや悲しみに暮れてもまた坂道を登るような困難の中にあってもあなたの慈しみは変わることなく注がれています。そのように主の手に導かれて長らくの生涯をこの地上で過ごし今は天に召されまた義の栄冠をいただいているその梅谷兄弟のことを思いながら地上に残された私たちはそのことを面影を忍びつつ見舞いに祈ります。兄弟が残してくださった足跡証 それが娘さん家族や孫たち、ひ孫たちにも流れ継承されていきますように。そして何よりもあなたのご愛にいつもいつも絶えず心を向けて、この寂しさ乗り越えていくことができるように望んでください。また愛する我が子を先に天に送る突然の出来事にショックと、また悲しみが絶えないであろうユダ・マヤさん、またそのご家族のこともどうぞ覚えてください。私の目にはあなたが高価で尊い、私はあなたを愛していると、良き羊飼いなるあなたが私たちの名を呼んで探し続けてくださったように、このお兄さん光さんのことも幼き頃に聞いた御言葉を通して、あなたがいつも目を注いでくださっていた、そのことを信じ、またすべての存在をお委ねいたしました。主様、どうぞこのユダ家、また山崎家のうちにもあなたに慈しみを注いでくださり、そしてあなたのご愛の深さの中でこの時を過ごし、また立ち上がる力を与えてくださることをお願いいたします。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと、その賛美を絶えず私たちの口にも置いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どちらのご葬儀にもこの歌を歌いました。主我を愛す、一節だけ一緒に歌いましょう。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。もう一度歌いましょう。主我を、主我を愛す、主は我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。イエス様は昨日も今日もこれからも変わることのないお方です。そしてそのイエス様についていく私たちは、まあ、節目節目を迎えながら、自分の足元を確認しながら、向かうべき道のりを目的地を定めながらの繰り返しの日々を送っています。先週は新しい年度に向けて、皆さんで、共に祈りを合わせました。そして3月は世の中的には年度末ですが、教会は年度の始めとなります。この最初の日曜日に祈りつつ、このヨハネの福音書を共に開きたいと準備しました。色づいた畑、色づいた畑、ヨハネの福音書にはこのアウトラインにも載せていますが、緑の、麦秋というんでしょうか、緑ではない麦秋、この麦の穂であるか、どのようにその色づいた畑がこのパレスチナ地方に広がる、その景色を見たのか、 分かりませんが、まあ、日本人的にはこのお米の刈り入れ、秋のお米の刈り入れ、まあ、ところどころによっては5月のこの麦秋麦の刈り入れの畑を見るようなことがあります。まあ、イエス様の教え方、イエス様が神の国は近づいた、悔い改めようと言われて、イエス様が天のお父様はこのようなお方だ、神の国はこのようなものだと教えられた、その教え方というのは奇想天外な方法でした。なぜイエス様が、まあ、そのような方法を取られたのか、それは伝えるメッセージが命に関わる、まあ、大切なことであったからです。イスラエルの民は長い間この律法のもとに神様というお方を身に刻んできました。そしてイエス様はその律法のもとにある民に向かって、もうひとたびこの恵みの時代の到来、その神様のご愛、その救いの御業がなされることを奇想天外な、受け取る側にとってですね、奇想天外な方法をいろんなところでなさいました。それはご自身神の御子がこの地に来られて、そして恵みの時代が到来したということをはっきりと示すためでした。新しい扉が開かれる、何を伝えようとしているのか、このあまりにもはっきりとしていたので、聞く側にとってはとても戸惑ってしまうようなことも多かったようです。イエス様はこのことをですね、新しい皮袋を用意しなさいというふうに、発酵したブドウ酒を入れて熟成させる皮袋に例えて言われました。古い皮袋に新しいものを入れたら皮袋を破れてしまう。この私が語ることを受け取るには新しい皮袋がいるんだと、まあ、そのように話されましたが、古いものが破られて新しいものに変わっていくという時には力がいります。語る方も受け取る方も。イエス様は長い間にこの律法の教えのもとにあった民に恵みの世界を完了されました。そしてこの言葉はブドウ酒を作る時の皮袋のように、ブドウ酒が勢いよく発酵するときに、ブドウ酒を入れる皮袋が古いとその発酵の力に負けて破れてしまう。だから新しい皮袋が必要だと。新しい皮袋でなければイエス様が語られたメッセージやなさった事柄を受け入れるということはできなかったんです。そしてイエス様はこの大切な真理についていつも町を巡り、そして人々の生活の中に入って、実際にご自身が身をもって教えられました。ある時はこの安息日の本当の意味を示すために、長く重んじられていた伝統を破るようなことをされました。安息日は仕事をしてはいけない、1キロ以上行ったらそれは旅行にあたる、細かい催促のようなものが、まあ、がんじがらめになるような民の心を縛っていましたが、イエス様はこの安息日に人を癒されるということをされました。これが仕事にあたるのか、それとも神のなさりたいことにあたるのか、まあそのような挑戦的な方法をもってイエス様は安息日の本当の意味について、まあ、民に示しました。またある時は宮清めです。神様を礼拝する宮、その神殿、しかしそこにはこの生贄を売り買いする台の上に、そのようなお金が売り買いされるような事柄がありました。本来のこの神殿、神の宮、聖なる宮の意味を取り戻すために、イエス様はこの商売しているその台を手荒にひっくり返して、そして聖なる怒りというものをあらわにされたことも ありました。荒療治的な方法であったり、ある時は静かに語られたり、まあ、私たちに対してもイエス様はいろいろな方法でその真理というものを教えておられるだろうと思います。まあ、私たちの側、自分の側のこの受け入れの幅が狭いので、また視野が狭いので、あるいは自分のこの思いや考え、この思考というものが強すぎるので、その神様のお取り扱いというものがあるときは痛くきつく感じてしまうこともあります。けれどもイエス様は、私たちが本当に自由になるために、私たちが本当に恵みを味わうものとなるために、その真理を、大切なメッセージを握れるまでに身に刻むようにして、私たちという器が広げられるために、いろいろな方法を用いられるお方です。まあ、自分自身を振り返ってもですね、そう思います。今までも神様に対して自分を譲れなかったり、強情にですね、頑として自分を譲れなかったり、反発を覚えたり、受け入れられないことがいくつもありました。あのサウロ、後にパウロとなって、使徒となったパウロはに向けてイエス様は言われましたよね。あなたは棘のついた棒を蹴っている、それはあなたの身を痛めると。まあ、その棘の棒をついた、棘のついた棒を蹴るようなことを、まあ、してしまうような事柄が自分の中にも今まであったなと。まあ、それは実感です。古い皮袋のままでは新しいものは受け取れない。それが皮を破ってしまう。まあ、律法学者、パリサイ人、この民のリーダーたちがまさにそれに値しました。自分たちが長い間重要視してきたことをイエス様はことごとく、まあ、覆していったんです。皆さんもよくご存知のように、そのようなことをイエス様なさいました。そしてそのような律法学者、パリサイ人からたくさんの反感を買いました。しかしイエス様がそのようなことをしたのは、彼らが神に精通し、神のことをよく知り、神の言葉を解き明かしていると思われていた彼らが本質からずれていることをしていたからです。でもイエス様がなさったことを、このリーダーたちは許しませんでした。だからいつもイエス様に挑戦的で、そしてイエス様を試したり陥れようとする場面が福音書の中にはいくつも出てきます。そして最後にはイエス・キリスト、イエス様を亡き者にしようと、あの十字架に追いやりました。自分の理解を超えるようなことが起こるときに、自分のこの思考、物事の考え方というものが覆されるようなことに遭遇するときに、私たちは心地よくはないですが、けれどもそのようなときに渇きを覚えて、手にあるすべてのものを置いて、経験や教えやそれらのものは役立たない、それを置いて生きておられる復活なさったイエス様に求めていくんではないでしょうか。その時に私たちは大切な真理というものを受け取る、握りしめることができるだろうと思います。まあ、弟子たち、あのイエス様の十二人の弟子たちも、イエス様が伝えたいこと、語ることを成したこと、そのメッセージを共に過ごした、イエス様と一緒に3年半余り過ごしましたけれども、その月日の中で受け取りました。 時にはトンチンカンな質問をイエス様にしたり、またこの的外れな行動に出たり、そのようなことがありながらも弟子たちは学んでいきました。そしてその真理というものを握っていきました。私たちもさまざまなことを通して主からのメッセージをキャッチしていけるような、この霊的な洞察力というものを求めていきたいと思うんです。目に見えるもの、耳に入るもの、それらに対して私たちは自分なりの判断というものを下します。自分の経験を通し、また御言葉はこう言っているだろうということを通し、それもありながら、でも神様どのようにその場所において私たちに何を教えようとしているのか、語っておられるのか、この霊的な洞察力というものを聖霊様の助けをいただきながら、それをそこに目を向けられるもの、そしてそこからこの神様が与えてくださる真理を握れるように祈りたいと思うんです。このヨハネの福音書から今朝第一番目に見たいのは、時間的な感覚を覆されたということです。時間的感覚、35節にこうありました。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。言い換えれば、時が近づいているということを告げられた。収穫の時はもう来ているよということを言われました。もうすでに救い主であるイエス様がこの地に来られたから、まあ、種まきから収穫というのはだいたい4ヶ月ほどだいたいかかるようです。例えば12月1月にこの大根が収穫されます。このあたりも畑を通るとおいしそうな大根がですね、青首出して、取ってくれと言わんばかりのこの立派な大根が育っています。あの大根は9月に種をまきます。10、11、12、1、約4ヶ月種をまいたものが、この刈り取りを、またこの収穫を得るまでにはだいたい4ヶ月がかかります。自然界ではそうです。けれどイエス様はここで、あなた方はまだ4ヶ月あると言っていないか。神の言葉がまかれるとすぐに借り入れが続く、そのような恵みの時代がやってきているんだと、その事実を弟子たちに示すため、見せるためにイエス様はあえてこの時ですね、サマリアの町を通っていったんです。この4章の前半にはサマリアの町で女性が井戸に水を汲んだ、水を汲みに来た、井戸に水を汲みに来た女性とイエス様が話して、そしてサマリアの女性が救われるという記事がこの4章の前半に出てきます。大抵はですね、ユダヤ人はサマリアの町に足を踏み入れない。危険だと思っても、危険を犯しても山間部を通って、この北のガリラヤ方面からこの南の都のあるエルサレムは、そのような道のりを通ったんです。でもイエス様はこのサマリアを通って行かれた。ここでサマリアの女性がイエス様と出会って救われるんですね。炎天下でした。誰にも自分の身を関わりたくない、そのような何か問題のある女性がユダヤ人である男性であるイエス様とお話しして、そして生ける泉、これを飲む者は決して乾くことがないと言われたイエス様の泉を汲んで飲むまでに救いを受け取るんですね。それが4章の前半に出てきます。神の言葉が サマリアの女性の心にまかれると、その女性はその場で救われました。種をまいて4ヶ月もかからず刈り取り、収穫が行われた。弟子たちはその意味がよく分かりませんでした。何が起こっているのか。イエス様はここでこう言われたんです。あなた方は刈り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。これは霊的真理です。実際に目の前に刈り入れるその畑が目の前に視覚的に広がっていたというわけではありません。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっている。種をまいたら4ヶ月という時間が刈り取りまでに必要ですが、そのような時間的な感覚を私たちも持ち合わせているようなものです。けれども常識が覆される、固定概念が破られるということが、この宣教という畑で、福音を伝えていくという畑で起きているんだということをイエス様は教えられました。ここには見え方のギャップが出てきます。一方は刈り取りはまだ先だと畑を見ている。もう一方はいや刈り取るばかりに色づいている。このギャップは、どこから来るんでしょうか。旧約聖書のアモス書、アウトラインも載せていますが、アモスの預言書の中には、後の新約の時代、救い主メシアが来られた時代について預言しています。アモスの9の13節こう書いています。見よ、その日が来る。その日には耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。種をまいた直後であるのに、もう刈り取るまでになっている。自然界の法則ではありえないことですが、この福音宣教のフィールドではそのようなことが起こるのだと。サマリアの女性に救いのメッセージが語られて、種がまかれてその場で救われました。刈り取りがされました。そしてそれはこの女性一人だけで終わらなかったんです。ユダヤ人はこのサマリア人を差別していました。軽視していた、嫌っていた。そのサマリアの地でイエス様はまさにこのアモス書に書かれている予言にあった言葉通りに、耕す者が刈る者に近寄る、ブドウを踏む者が種をまく者に近寄るというこの御言葉を弟子たちに実際に見せたんです。これは思考を覆すような出来事でした。受け入れがたいというんでしょうか。古い皮袋では受け取りきれない、そのようなセンセーショナルな出来事でした。しかしこれはこの後、誰でもどんな人でも信じたら救われるという恵みの時代が到来したんだ、到来するんだという大切なメッセージがこの中に込められていたんです。サマリア人は救いの対象にもう入っていない。最初からこの弟子たちやユダヤ人たちの意識にも及ばない人種でした。神の恩寵を受けることもない対象外、県外にある 人たち、彼らはそのような思考回路を持っていました。しかしイエス様はここで、そうではない、すべての人にこの救いは与えられるんだと、そのことが身をもってですね、イエス様は明らかにされました。あなた方はまだ4ヶ月あると言っていないか、その言葉を今朝皆さんどのように聞かれるでしょう。刈り取りはもっと先だろう、まだまだ時間はある、チャンスはまだあると、どこか先延ばしにして考えていないでしょうか。畑は色づいています。私たちが持っているこの4ヶ月、まだ先だという意識を見直さなければなりません。実際このあとサマリアの町にどんなことが起こったか、井戸に水を汲みに行ったサマリアの女性はイエス様と出会って、この今まで自分が人には言えないような生活をしていたこの彼女がですね、人の目を避けて生活していたこの女性がイエス様と出会い、その心が神を礼拝する方に向けられ、そして何か自分を縛っていたものが解かれて心が晴れやかになった。イエス様の救いを受け取って、彼女はその場所に水がめを置いて町へ出て行きました。そしてあんなに人目を避けていた彼女が町に出て行って大声で言うんですね。私たちが待ち望んだキリストが来られましたと、そのように大声で町で叫びながら、今度は自分を救ってくださったイエス様のもとに、このサマリアの町中のたくさんの人たちを引き連れて戻ってきたんです。そしてサマリアの人々はこの女性、たった一人のこの女性を通して町中がですね、救いを受け取ります。この後の42節にこう書いています。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主なのだと知っているのですと。このサマリアに起こった救い、刈り取りは、まずイエス様がこの女性、おそらく町中の噂の対象であったこの女性の心にこの福音の種をまいたことに始まります。そして町中が救われました。弟子たちはこの一連の出来事を、この事実を目の当たりにしていたんですね。衝撃だったと思います。ガリラへ向かう途中、なんでイエス様がサマリアの町を通ろうとしたのか、そしてまさかこんなことが起こるなど考えもしなかった。そもそもユダヤ人はサマリアの町を通らない、まさに常識を覆すことが目の前で展開していったんです。同時にイエス様は言われたんですね。借り入れが来るまでまだあと4ヶ月あると言っていないか。これは借り入れの準備、心構えができていないものに対しての忠告でもありました。目を上げて畑を見なさい、色づいているばかりに、色づいて借り入れるばかりになっているよ。このイエス様が語られた言葉を今朝皆さんは どのように聞かれるでしょうか。第2番目は、畑はすでに刈り取りを待っている。イエス様が弟子たちに伝えたかった、教えたかったもう一つのことは、救いの完了とともに教会の時代が来るということでした。その時にはユダヤ人だけではなく異邦人からも救いが起こるのだということ。そしてその永遠の命に入れられる実を集める、刈り取る畑に出て行って刈り取るその仕事にあなた方は携わるようになるのだということ、それをイエス様はここで教えられた。これはすごいことです。私たちもそのために用いられる一人一人であるんですね。イエス様が、神の御子がこの地に人としてやってこられた。そしてすべての人の罪を負って十字架にかかられた。死んで葬られて三日目に復活して、そのイエス様の十字架によって救いの道が完了した。その日以来、全世界のこのフィールドはもうすでに色づいている。その借り入れを、借り取りを私たち一人一人が担っている。教会が引き受けている。実際にこの後イエス様がこの天に上げられた後、聖霊がこの地に下って弟子たちを通してこの福音が述べ伝えられていきます。爆発的に福音が伝えられ、使徒の時代、使徒の働きの時代がやってきます。その使徒の働きの8章を読むと、このイエス様の弟子の一人であったピリポはこのサマリアで宣教したということが出てきます。そしてピリポはこのサマリアで宣教して、サマリアの人たちが続々と救われていったんですね。たくさんの人が救われて、このサマリアに聖霊に満たされた者たち、町中にリバイバルが起こった。町中に救いの大きな喜びがあふれました。ピリポはこの働きに携わりながら、このヨハネの4章で起こった時のことを思い出していたはずです。あのサマリアの女性が救われたこと、そしてイエス様が畑は色づいてると言ったこと、その語られたことを思い出していたのではないかと思います。ああ、この福音宣教のこの救いの技はイエス様、あの時このようなことを教えたかったのだということを、ピリポは身をもってこの使徒の8章の働きの中で知ったんではないでしょうか。そしてイエス様が語られたことは本当だった。イエス様が今朝私たちに向かって同じように、あなた方は借り入れ時が来るまで4ヶ月あると言っていないか、収穫はまだ先のことだと言っていないか、あなたの意識はどこに向けられているか、そのように語りかけておられるんではないでしょうか。目を上げて畑を見てごらん、もう色づいているよ。皆さんはどう応答しますか、このことに。イザヤ書の52章の7節、アウトライン裏面の上段にありますので一緒に読みたいと思います。イザヤの52の7、はい、 良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。良い知らせ、グッドニュース、福音、それを伝える者の足は美しい、まあ、美脚だということではなく、この美しいというのはタイムリーである、時にかなっているという意味があるようです。神様のタイミング、時というのは私たちは測ることができません。まあ、強いて言うなら、この神の時というのは、時が良くても悪くても、これが神の時であると言えると思います。いつでもどこでも、第二テモテの4章2節にそのことが書いています。一緒に続けて読みましょう。はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。御言葉を述べ伝えよ。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容がいります。寛容、広い心。寛容を尽くし、絶えず忍耐を持って教えながら、責め、戒め、また進めなさいと。まあ、どうやってじゃあ伝えたらいいんですかと思う人も多いかもしれません。サマリアの女性はどのように伝えたんでしょうか。自分の身に起こったことをそのまま明かししました。来てみてください、私のしたこと全部を言い当てた人がいるのです。この方がキリストでしょうか。この方がキリストですと。私たちはそれぞれにイエス様に救われたものです。ならば、どこからどのようにして救われ、そしてその後どうなったのかという証をみんなそれぞれが持っているはずです。私はね、というところで伝えることは誰にでもできるんではないでしょうか。畑は色づいていると言われているのに、もし私たちが借り入れにも行かず、そして放っておいたら、その畑はどうなるんでしょう。そのことを皆さん考えたことがあるでしょうか。エレミアの8章20節にこう書いています。これもアウトラインにありますので一緒に読みましょう。はい。借り入れ時は過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。時を捉えることができなかった。収穫の時期に収穫されないものは雨に打たれ腐って台無しになってしまう。実り豊かな穂は刈り取られることなく、収穫されることなく、畑で腐り耐えてしまう。収穫されないというのは、言葉を変えれば救われない。福音を伝えてくれる人がいなかったので、そのチャンスに恵まれない、刈り取られないままであった。まあ、少なからずここにいらっしゃる方々はイエス様はどういうことをしてくださったことかを聞いて知っています。天の御国に入る約束を握っている人もいますけれども、大切な家族、職場、学校、近所の人、親しんだ人たちがそこに入る、そのきっかけを得ているでしょうか。自分のために救いの道を開いてくださったお方のことを知らないままの人たちがいます。借り入れ時が過ぎても借り取るものがいない、 救われないままこの死というものが希望の扉を閉ざしてしまう。救われないままであったらどうでしょうか。どんなに素晴らしい人生をこの地上で過ごしたとしても、救いを得ないままであったら、私たちはどこかこのことを考えないように避けているところがないでしょうか。ではなぜ神の一人子であるイエス様がこの地に来なければならなかったんでしょう。無残な姿を晒して十字架にかからなければならなかったんでしょうか。私たちに罪があり、罪ある者は神のもとに行くことができない。その罪を処理するためにイエス様は人の子としてこの地に生まれてくださいました。そのメッセージを、御言葉をはっきり握ることができないほどに悪魔の惑わしは大きいんですね。私たちは心を据えて愛する人たちの救いのために祈る必要があります。第3番目は、種まきと刈り取りどちらの準備も整えて。一人が種をまいて他の者が刈り取るということがあります。誰かがすでに種をまいて、福音の種をまいていて、その刈り取りを別の者がさせてもらうということ、またその逆もあります。子供の頃、近くの教会で教会学校に通って聖書のお話を聞いていた。そしてイエス様を救い主としてお迎えする人、はーいと言って手を挙げて祈ってもらった。それから長らく時間が経って、教会に行くことも忘れ、賛美も忘れるような時間が経過して、大人になったある時、別なところでこの救われる、別なところでこのもう一度イエス様との再会をいただいて祈りを鮮明にするということ、そのような大きな期待があります。ジョイキッズの先生たちは平日もこの地域の小学校へ出て行って、チラシを配って御言葉の準備をして、子どもたちを迎えてその種まきをしています。いつもその種を手に持って、そしていつも刈り取る準備をして、私たちはこの色づいたフィールドに出ていくもの、そのような期待を神様は私たちに与えてくださっています。なぜならば、聞くことがなければイエス様を知ることがないからです。ロマ書の10章の14節15節、一緒に読みたいと思います。ロマ書の10章の14節15節、はい。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。アモスの預言と同じ、見よ、その日が来る。その日に耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。そしてイザヤ書にもありました、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しい、タイムリー、時にかなっているでしょう。その人々の足はなんと立派でしょう。畑は色づいている。私たちのこの日常には本当にいろんなことが、思いもかけないようなことが起こってきますが、けれどもこのところにあって色づいた畑を見よ、 刈り取りを待っていると、それぞれがこのメッセージを胸にしながら応答していきたいと思うんです。祈りと、そしてまた実際の行動を持って、しばらくそれぞれで祈りを捧げましょう。天のお父様、色づいた畑を見ようと、刈り取りをもう待っていると、イエス様はあのサマリアの女性の救いを通してそのことを弟子たちにお見せになりました。やがて教会の時代が来て、救いの時代、恵みの時代がやってくると、イエス様、あなたは命がけでこの救いの道を完了してくれました。私たちはそのイエス様の命の重みを受け止めながら、愛する方々がこの救いを受け取ることができるようにと名前を挙げて祈ります。主様、どうか聞くことがなかった人たちにイエス様のことを紹介できますように、また語るべき言葉を私たちにお与えくださいますように、どうか助けてください。そしてあなたがなしてくださったこの救いの道のりを指し示しながら、私たちが種とまた借り入れる鎌を持ってこの世に使わされていきますように、聖霊様、豊かに私たちを満たしてください。借り入れ時も過ぎ、夏も終わった、それなのに救われないという虚しい声を聞かなくても良いように、精一杯のことあなたと共にその働きを成し遂げていくことができるように、お一人お一人を祝福してください。私たちが手にしているものは限られていますが、あなたはその小さな存在である私たちを用いようとしてくださっています。あの弟子たちに対してそのようになさいました。万軍の主が私たちと共におられますので、忍耐の限りを尽くして福音の宣教の働きに私たちをお持ちください。愛する家族、友人、地域の方々、職場の人たち、学校の人たち、その方々に私たちのためにあの十字架にかかってくださったイエス様のことを祈りを持ってお伝えしていけますように、お一人お一人を祝福してお持ちください。またこの尾上聖愛教会をそのような教会としてあなたが期待して見てくださっていますから、必要な油注ぎと力をお与えくださって、この教会も地域において、また地域から全世界へ発信する、福音を発信する教会として用いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。